お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、多国籍料理第2弾ですけれども、はい、今日はどこに国に行きますか？
今日はですね、行きたい国たくさんあるんですけれども、まず私の大好きな料理、タイ料理に行ってみたいと思います。
はい。
長尾さんは食べられますか？
はい、私も好きですね、このタイ料理は。いろんな食べ方ありますけど、全体的にこう軽い感じがあるので、それがいいですね。例えば、ヌードルでも何でもですね。
なるほど。あ、じゃあ、あんまりトムヤムクンですとか、タイカレーなんかはそんなに。
タイカレーはちょっと甘い味がちょっと強いので。
ああ、そうですね。
私は敬遠気味ですね。
そう、でもね、今長尾さんおっしゃったようにね、麺類あるって結構まあ、パッタイなんかは日本で有名ですけれども、日本だとあんまりタイラーメンっていうのが、まだそこまで浸透してないんですよね。
うん。
タイのラーメンですけれども、はい、それがそのね、メルボルンだと、結構その一般的なね、そういうタイカレーですよ、トムヤムクン、パッタイ以外の、タイ人が通うそのタイの現地で食べる、そういうラーメンですとか、ストリートフードっていうのがあるレストランがすごく多くって、私がよく行くところは本当に、日本でいう、なんて言うんですかね、丼ですとか、定食的なランチメニューもありますし、あと、屋台で買えるタイスイーツなんかも食べられるお店がたくさんあるので、週に1回は本当に私、娘と習い事帰りにサクッと行くんですね。
うん、
結構ね、タイのお友達も多いので、いつもその方々にメニューをこう、写メして、どれが美味しいかっていうのを聞いて私食べるぐらいなんで、今日はちょっと私自身、まあ食べておすすめっていうのもありますけど、タイ人も勧めているので、そのタイの美味しい料理を皆さんに、ちょっとウェブサイトにも写真を載せてるので、それを見ながらご紹介できたらなと思っています。
はい、お願いします。
はい。で、まず一つ目、これ日本人は絶対聞いたことあると言いますが、タイでレストランにあると、行くと絶対あるんですけど、ガパオライス。聞いたことありますか、長尾さんは。
いいえ。
ガパオライスって。うん、ご飯の上に、こう、炒めた、大体豚肉ですか、鶏肉の、こう、ミンチ。それが乗っていて、上に目玉焼きが乗っているんですけれども、まあ、実は日本だと結構ガパオライスのもう専門店っていうのがたくさんあるんですね。私も、本当にもう20代一人暮らし始めた時に、その専門店でお昼食べてたくらいなんですけど、実はガパオライスってこれ日本語なんですよ。日本語で言う名前で、実はタイでは、また違う名前ですし、まあ、ガパオっていうのは実はタイバジルのことなんですね。
うん、
まあ、つまりは、まあ、タイバジルを使って、鶏肉ですとか豚肉ですとかシーフードなんかをニンニクチリとこうバーッと炒めて、それをご飯の上に乗せて、まあ、卵と一緒に食べたりするお料理なんですけど、こっちでは、レストランに行くと、私がいつも行くとこそうなんですけど、この、豚肉ですとかお肉類だけじゃなくてシーフードを炒めたガパオっていうのもあるんですね。うん、これがまた結構美味しくって、本当に旨味も効いてますし、それを頼んだりですとか、あともう一つ美味しいのが、牛肉とか豚肉を本当にホロホロになるまで煮込んだ、それをライスの上に乗せている、ガパオのアトゥンっていうのがあるんですけど、これも美味しいんですね。なので、ちょっと皆さん、今までガパオライスって日本で食べたこと、あるいはこっちで食べてる方は、シーフードですとか、煮込んだ牛肉の方もぜひ食べていただきたいなと思っています。
そうですね。はい。
で、次に、ソンタン。これは、結構、まあ、日本もありますし、こっちも食べられるレストラン多いんですけど、これ美容におすすめな青パパイヤのサラダですね。マーケット行くとこっちはたくさん売ってます。熟す前の青パパイヤがあるんですけど、まあ、要はこれをトマトですとか、インゲン、唐辛子、ピーナッツ、干しエビなんかを混ぜて、専用のこう、薄みたいなんで、潰して食べるんですけど、これ結構、辛いところは辛いんですね。甘酸っぱいっていうのと、あと辛味なんですけど、これ全部で、現地だと30種類ほど違うんですね、具材が。で中にはそうなんですよ。で、中には生の淡水ガニ、それを塩漬けした、まあ、ものを入れて一緒に潰して食べるソンタンプーっていうのがあるんですけど、これ実は CBD でもタイのレストラン行くと食べられるので、 もしソムタム食べられる方は、次そのソムタンプーっていうカニの入ったものをぜひ食べてみてください。はい。で、次が、タイのバーベキューです。そう、これ実はタイのバーベキュー専門店結構今、メルボルン CBD 内たくさんあるんですけど、これお鍋が、バーベキューって聞いたら焼肉なんかね、イメージすると思うんです。そうじゃなくて、焼肉としゃぶしゃぶ両方が楽しめるタイの料理のお鍋なんですね。で、ジンギスカンみたいな、こう、鉄鍋が出されるんですけど、内側が要は、こう、ドーム型になっていて、周りがくぼんでるんですよ。で、このくぼんでるところに、鶏の出汁が入っているんですね。で、面白いのが、この上の、こう、ジンギスカンでいうお肉を焼く上のドームのところに、お肉ですとか、シーフードですとか、そういうのを焼いて、周りの外側のくぼみに、お野菜とか、豆腐とか、春雨ですとか、そういうのをしゃぶしゃぶしながら、両方食べるっていう一石二鳥のお鍋です。
なるほど。
これ結構食べ方難しくって、私本当行って頼んだ時に何をどうしたらいいか分からない。野菜も焼いてたんですね。下のお出汁のところに何入れればいいか分からなかったので、とりあえず先に春雨なんかを入れると、春雨が全部おつゆ吸っちゃって、全部なくなっちゃって、結局野菜も焼いて、焼き野菜を食べるっていうことになっちゃったので、皆さん行った時は、ちょっと周りのタイ人の食べ方を見て食べるのもいいんですけど、周りのスープのとこには、先にお野菜ですとかお豆腐を入れてから、最後に締めで、春雨を入れて食べてみてください。
レストランの方でもこれはああやって食べるってそういうふうに教えてくれないんですかね？
ねえ、教えてくれないんですよ。もう、はい、はい、はい、みたいな感じで、結構放置なんですけれども。ちょっと私がちょっとタイの方に似ているので、もしかしたらタイ人と間違えられた可能性はあるんですけど、放置なので、もう基本私行って、初めて頼むときはいろいろ周りのタイ人の人のを見て頼むっていうのが多いですね。で、次に面白いのが、タイの、まあ見た目は赤貝なんですよ。日本で食べる。要は二枚貝なんですけど、これをほぼ半茹でして、中はもう、なんていうんですか、生の状態なんですけれども、これ、ホイクレーンって言うんですけど、開けると急にこう、血のような汁がブワーって出るんですね。で、それを辛いタレにつけて食べるんですけど、これ、英語でブラッドコックっていうふうに言うんですけど、結構これも CBD のレストランで置いているので、メニューにない場合は、ちょっとお店の人に、ブラッドカックルズありますかっていうふうに言うと、多分出してきてくれます。これ多分ね、日本人大好きだと思います。赤貝とかが好きな方は、すごいハマる貝だと思います。多分長尾さん好きですよ。つまめるので。ちょっとね、貝なので生臭さはあるんですけれども、結構ね、一つ一つ、こう中身は出ているので、本当にその半生の貝を自分でひたすらこう中を出して、タレにつけて食べるっていう感じなんですけど、すごくビールにも合いますし、お酒にも合うと思います。
そうですか。
で、ここまでは全部料理だったんですけど、実はタイのお菓子っていうのがこれ、美味しいのが、おすすめが2つありまして、1つが、ロティサイマイって言いまして、まあ、ロティって皆さんよく聞いたことあると思いますけど、こういうクレープですね。で、この中に、日本でいう、綿飴。あれをくるんで食べるんですよ。これ結構、綿飴自体が緑色だったり、白色だったり、ピンクだったり、カラフルではあるんですけど、私、娘がいつもレストランに行くと、大体今日のお菓子って横に並んでいたので、一回それを買ったらそれをもうハマってしまいまして。で、綿飴だけ食べるとすごく甘いと思うんですけど、そのロティのこのクレープ、小麦粉の生地の中に入れて巻いて食べると、この甘さがすごくほんのりして、とてもいい味になるので、ちょっと辛いものですとか、口の中こう、そういうの食べた後にとてもいいお菓子だと思います。で、もう一つお菓子が、これはもう日本人、多分食べたこともあるんじゃないかなと思うんですけど、タイのドーナツがありまして、これポンデケージュっていうのわかりますか？長尾さん。こう、もちもちっとしたチーズのドーナツなんですけれども、その食感に似てるんですね。要は、周りがサクサクっとしていて、中がこう、もちもちっとして食べたらこう、ちょっとチーズのようにビヨーンとなるんですけど、これタイのお菓子で、実はさつまいもとタピオカ粉を使ってるんですね。なので、そのもちもち感があるんですけど、これ揚げたてで、そのタイのレストランに行くと、先ほどの綿菓子と一緒に横に並んでいるので、結構すぐに売り切れてしまうので、もし皆さん行って、なんか丸いポンデケージのような ドーナツがあったら、ぜひちょっと食べてみてください。これは本当に美味しいと思います。パクパク食べちゃうので。はい。ちょっとね、たくさん言ってきましたけど、全部で、まあ今日6個ぐらいタイの料理を紹介したので、多分今まで皆さんレストランに行ってもこれ何かわかんないっていう頼んだことないお料理がたくさんあると思うんですね。なのでちょっと今日、皆さん紹介したのを写真を見ながら、ぜひ次にタイ料理にレストランに行った時は、頼んでみてください。トライしてみてください。多分日本人も大好きな味なので、すごくおすすめです。
そうですね。分かんなかったらお店の人に聞くことですね。
そうですね。
ええ。
タイ語で帰ってくるかもしれないですけれども。
なるほど。
ぜひ、ね、メルボルンに住んでいるからこそ、楽しめると思うので、
はい。
長尾さんもぜひ食べてみてください。
はい、わかりました。
は
どうも
い。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。